5章10節から13節までを通して救いの確信を持つために頂戴して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日は CS 米礼拝、教会学校米礼拝ということで、先ほども教師任命式がなされました。新しい教師たちをお迎えしましたが、従来からの教科学校の講師のお一人お一人、またその背後でいろんな分野で支えてくださっている教会の皆さん方のご労に心から感謝をいたします。教会学校では神様の行き訪れを、子どもと大人に、分かりやすく、お伝えするという使命があります。その神の救いの中身、結論はイエス・キリストによる魂の救いです。いえ、魂だけではなく私たちの肉体をも含めた全人的な全存在の救いです。その救いをいただくことをクリスチャンになると言います。クリスチャンになるというのは何を意味するんでしょうか。それはキリストに信頼を置いているかどうかということです。クリスチャンとはざっくり言うと、キリストに信頼を置いている人です。ところがクリスチャンであることを誤解している場合があります。まあアメリカ人だからクリスチャンだろうというのは、これはもう非常に低次元な間違いですね、誤解です。キリスト教国なのに今もそう言えないと思います。日本が仏教国と言えないのと一緒です。教会の会員だからクリスチャンだとも言えないんです。そうであればいいんですけど、そうでない場合があることを今日お話しします。そうでない場合もあるということです。教会の中でお父さんお母さんがクリスチャンで、もう生まれ育ってずっと教会にいるからクリスチャンです、でもないですね。私は洗礼を受けました、だから間違いなくクリスチャンですとも言えないんです。そのことも今日お話しします。ある人はこうおっしゃるんです。私は神について信じています、だからクリスチャンです。いいえ、悪魔も神を信じていると、主イエスの弟ヤコブはそのヤコブの手紙の2章で書いています。悪魔が神が生きていることを知っているのは、それはそうでしょう、よく知ってます、誰よりも知っています。でも悪魔は天国に入れません。悪魔が天国に入ったら天国が地獄になります。何が違うのか。悪魔は神の存在を知的には信じているんです。でも神ご自身に信頼を置くということはしません。救いについて先ほども力強い賛美歌を歌詞を味わいながら神様に賛美を捧げました。ああ嬉しい我が身も主のものとなりけり、これは確信です。神様のものとなりました。この救いの確信を持つためにどうしたらいいでしょう。4つ、たった4つ、今挙げておいてくださる。今日はあまりパワーポイントの聖書の箇所を開きません、集中して、耳で集中していただきたいんですが、 聖書の箇所を書き留めたい方は言いますから、手早く箇所だけ書いてください。四つのことは何でしょう。説教のアウトラインにお手元に記してありますが、認めること、信じること、受け取ること、迎え入れることです。認めること何でしょうか。何を認めるんでしょうか。ここでヨハネのイエスの弟子ヨハネの晩年に書いた手紙、実に年を取ってから書きました。ご年配の方、私は年を取ったらもう何もできないと思わないでください。使徒ヨハネは晩年に素晴らしい御言葉を記しています。一章を見てください。もしお開きになりましたら、ヨハネの手紙第一の一章の九節、ここにこうあります。私が言います。あ、皆さん目を止めてください。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちの罪を許し、すべての悪から清めてくださる、つまり救い出してくださるというんです。で、この場合罪というのは何であるかというと、この前にこの一章の初めにあるように、五節に神は光であり、神のうちに暗いところが少しもない。で、七節に、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるならとあります。光が差し込んでくる。暗い時は見えなかった汚れ、乱れが明らかになる。罪なんかないと思っていたのに、聖書の光、神様の愛の光、清さの光が届いてまいりますと、自分は汚いと気づきます。これが罪です。教会に来たら今まで気にしなかったことが気になるようになる。こんなことみんなやってるじゃないかと思っていたのが、どうもそのままではいけないような気持ちになる。八節、もし罪はないというなら、開き直って罪なんかねえよ、それは自分を欺いており、真理は自分の中にない、あるいは神様をも欺くことになります。十節見ると、もし罪を犯していないというなら、神を偽り者とすることになってしまいます。ところで、認めるというのは何でしょう。この場合九節、そんな私たちが自分の罪を捨てるなら、いえ、捨てることはできません。やめるなら、完全にやめることもできないでしょう。じゃあ救われないのか。いえ、罪を言い表すなら。この罪を言い表すというのは、自分が罪を持っており罪人であることを神の前に告白する。もう一つ言うと、同意するということです。あ、それなら私はできます、そう思われませんか。あ、自分は罪があると気づきました、誰よりも罪がありますと。そんな胸張らなくていいんですが神の前に、人の前にはともかく神様の目から見たら、私は確かに罪がありますと同意すれば、これが認めるということです。認めていらっしゃいますか。そうするならば、なんと神は真実で正しい方だというんです。だから嘘をつかない。神様は真実、約束を果たしてくださる。7節の終わり見ると、御子 イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。その血は2章の2節にある、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの備え物です。これが十字架です。十字架の上で釘で手を差し通され、槍で突き刺され、茨の冠で死体から血が流れる、すべての血がイエスの血が、父よ彼らをお許しください、その十字架の身代わりの死が私たちを清めてくださるのです。条件は自分の罪を認めることです。2番目に信じること。キリストが私の罪のために死んで葬られ、3日目によみがえられて今も生きておられる、2つのことですね。1つは私の罪のために死んでくださった、みんなのため、世界のためなんだけど、私のためです。それを自分の口で言い表す、イエスは死んだままだと罪を許すことは完成しません。死んでよみがえられて罪を許す権威を持っていらっしゃることを表すのがイエスの復活です。だからあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、信じるならあなたは救われる、救われるかもしれないと言わないんです。あなたは救われる、言い切ってるんです。信じていい、確信を持っていい、断定してるんです。ローマ人への手紙10章9節、ローマ10の9に今言ったことが書いてあります。つまりここで求められているのは、口で言い表し、心で信じ、口で言い表すこと、それが求められています。口で言い表す、それを神と会心の前で公にするときに最終的になされるのが洗礼です。だから洗礼を受ける前にそういう事実が実現、自分の中に実現しておれば救われているんです。洗礼を受ける前に、洗礼を受けて形式的に洗礼を、儀式を受けることが救われることではないというのはそういう意味でした。でも心で信じ口で言い表したら確かに公にすべきです。内縁の妻でいるべきではありません。ちゃんと入籍して人前に公表しているべきだと。これはクリスチャン、隠れキリシタンである必要はどこにもありません。さて、自分はね、果たして自分の人生をイエス様、イエスキリストに委ねていると言えるだろうか、自分が本当に天国に行けるだろうかということをちょっと不安に思っているクリスチャンが時にいます。いや、実は私もそういう時がありました。で、なんとかその問題を解決したいと思って、実は聖書を学び、神学を学びました。自分が伝えようとしながら、自分自身が失格者にならないようにという聖書の言葉がありますが、本当にそう思いました。でも、もしあなたが主イエスの御名を呼ぶならば、神はあなたを救ってください、そうおっしゃるんです。ここでね、どう感じるかというのと、どう信じているかというのを、こう誤解して錯覚している場合があります。昨日結婚式がありました。今日後藤君夫婦やりますか。あ、ここにいた結婚しましたね、夫婦ですね。今暑いですね3日間は暑いというのは、まあ、 まあ、美容院行ったら3日間は気持ちは綺麗と思う。1日だという場合もあります。だから毎日美容院に行ってる人もいるし、毎週散髪してる人もいます。もし1週間幸せでいたいと思うなら結婚しなさいというフランスのことわざがあります。1週間だって、1年間ずっと熱い心を持ち続ける夫婦っていうのは少ないですよ。少ないですよ。覚悟してください。感情の話です。感情というのは燃え上がっている時もあれば、そうでない時もあります。現にお付き合いしている間そうだったでしょう。結婚したらそれが変わる保証はありません。既婚者は全部経験してますから、ここでうっかりうなずけない。誰がどこで見てるか。夫婦であるという関係が感情と関係なく続いているように、神との関係も私たちの感情が熱いか冷たいかにあまり関係なく続くんです。自分が救われているとは感情的には到底思えない時が来るかもしれません。自分のようなものがクリスチャンであるとはもうおこがましくて言えないと感じることだってあるでしょう。感情は大切な働きをしますが、感情に振り回されすぎてはいけないんです。大事なのはどう感じるかではなく、神が何とおっしゃっておられるかです。神様は私たちが自分の罪を認め、主イエスを救い主と信じるなら永遠の命を与えようとおっしゃってるんです。三つ目のことは受け取ることです。これはプレゼントやギフトのことです。贈り物はただで提供されます。そのためにお金を払ったり必死で働いたり奉仕に明け暮れる必要はありません。そんなことをしたら贈り主に失礼じゃないですか。せっかく好意で一方的にくださろうとしているのに、いえ、いただけません。それはプレゼントをしてくださる方に失礼だし悲しませてしまいます。聖書はこう言います。エペソ人への手紙2章8節9節聞いてください。エペソ2の8と9、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。恵みのゆえに信仰によって、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。天国に行ってね、私はああやったからこうやったから天国に来ましたという自慢話に花が咲いていたら、天国なんて行きたくねえよって、そう思いません？ね、ああやったからこうやったからこんなに頑張ったから天国に来たっていうお手柄話を自慢し合っている、そんな世界ではないです。ただ神様からの贈り物を受け取ることによってのみ天国に入れるんです。もしそれを邪魔するとすれば、お恵みを受けることを嫌だというプライドが邪魔するんです。贈り物を受け取ることは難しいことではありません。難しいことではないのに、キリスト教信仰は難しいというのは自分で難しくしてしまうんです。プライドが邪魔をするんです。お恵みなんかで受けるほど落ちぶれてはいない。いかがでしょうか。いえ、もったいないから、申し訳ないから、私も頑張ります、そういうことになるでしょう。受け取ることです。ただでいただくことです。四つ目のこと、迎え入れることです。 エス・キリストをご自分のご主人様としてお迎えすることです。会社員ですと自分の職場を統括していた経営陣が入れ替わる。自分が社長にあったのにその社長の座をキリストに譲り渡す。これが迎え入れるということです。イエス・キリストが私の人生のマネージャーであり、ディレクターであり、社長であり、 CEO 最高経営責任者になってくださる。それを容認する。これが迎え入れるということです。聖書は悪魔の支配下だったのに、領主は悪魔だったのに、今は主イエス・キリストです、こう言ってるんです。心の王座に座っておられるのは誰でしょうか。悪魔でもイエス様でもなく私ですって英語、私が一番です。クリスチャンになってもそういう危険性が付きまといます。そういう自分が一番という心を聖書は肉の心、生まれながらの古い人の心と言います。クリスチャンになってもイエス様を心の王座に迎え座ってくださったのに、イエス様を引きずり下ろして心から出ていかれませんよ。自分が王座に座る場合起こり得ます。少し後で説明します。大事なのはイエス様がおっしゃいました、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。この方、どういう方ですか。はじめに言葉があった、言葉は神であった。この言葉によって全てのものが作られた。ヨハネの福音書の最初に、全知全能の永遠の作り主なる神の御子、父なる神と共に永遠から永遠までおられた神の御子イエスを心に救い主として受け入れる、すなわちその名を信じる。どの名ですか。イエスという固有名詞を持ったナザレの大工がキリスト、これはギリシャ語で、新約聖書はギリシャ語で書かれていますから、救い主という意味です。その前の旧約聖書が書かれているユダヤ人のヘブル語は何と言っているか、メシアです。メシアイコールキリスト、イエスは約束されていた救い主メシアでありキリストです。これがなされる時、神の子供となる。それだけでですよ。これが受け入れるということです。やがてイエス様は言われました。復活のイエス様は、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ザーカイという働き者でした。頭も良かった、お金も入る、主税に立場も権威も特権もある、たくさんの人を使っている、みんな寄りつかない、でも今日あなたの家に客となると言ってイエス様をびっくりしながら迎え入れたザーカイのところでイエス様は食事をしました。本当の友達付き合いをしてくれたんです。でもザカイは家に迎えただけじゃなく心に迎え入れたんです。その日からザカイは変わりました。迎え入れたら中身を、心の中を変えてくださるのはイエス様なんです。自分で一人でやろうと思わないでください。今一番目の救いのフォアポイント、四つのポイントを見ました。認めること、同意することですね、罪があります。信じること、信頼すること、受け取ること、迎え入れること、確 重なり合ってますが、あ、そんならできそうだ、そう思われませんか。あ、自分がどっかでハードル高くしすぎていたなと思っていらっしゃいませんか。さて、二つ目の大きいポイントです。神の法廷の判決ということを少し考えたいと思います。実は神様の法廷で私たちは、あなたはどう同意しますか、私をどう扱いますかということを問われているんです。で、どう答えるかというのは、今日も先ほど子供教理問答で今日の箇所だったのは、イエス様が祈りを教えてくださった、祈りをするということです。どんな祈りでしょうか。実は前に書き出そうと思ったんですが、読みますから聞いてください。聞きながら、よく意味考えながら、あ、私はもうこの祈りしてる、アーメンだという方はクリスチャンです。私は初めてだけど同意できますという方は、納得して、あ、私はクリスチャンになりかけているんだなと思ってください。主イエス様、私を作り、私を愛してくださり感謝します。私があなたから離れて自分勝手な道を歩いていた時でさえ、私のことを愛し続けていてくださったことを感謝します。私の人生にはあなたが必要であることに気づきました。私が自分勝手に今まで生きてきたことをお許しください。あなたが私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことも知りました。今後さらにその恵みがよくわかるように導いてください。心を尽くしてあなたの示される道を歩みたいと願っています。どうか私の人生の中に来てくださり、私の心の中に来てくださり、私を内側から新しく作り変えてください。あなたの救いの賜物を受け取ります。これからのクリスチャンとしての成長を導いてください。アーメン。聖書は先ほど紹介したローマ人への手紙10章のあの8節9節、口で告白し、そして心で信じるならという、その後に、主の御名を呼び求める者は誰でも救われると、旧約聖書の言葉を引用しています。今の祈りは主の御名を呼び求める祈りでした。だからその祈りを心から祈れるのであれば、神は約束してくださいます。何を感じなくても、この祈りを心から捧げた人は人生をキリストに委ねていることは事実です。まだ多くのことがわからないでしょう。でも考えてもみてください。赤ちゃんがこの世に生を受けたとき、この世の成り立ちを理解していたでしょうか。地球の公転自転が分かっていたでしょうか。ほとんど何も知らないんです。生まれたばかりで、人間として成長しなくても人間であるように、神の子として霊的に生まれ変わったら、霊的に後から成長していきます。教会はその成長を助ける母なる教会とも言えます。さて、神の法廷ということを言いました。映像を出していただきましょう。実はここに私はこの本を持っています。永遠の道という聖書を解説した本です。この中にこの場面が出てきます。 神の法廷で神様が裁判官、私たちは全て被告です。私たちを訴えるサタン、悪魔が、お前隠してるな、あれもやっただろう、誰も知らないと思ってるだろう、俺は知ってるぞと、昔俺は知ってるぜって疑ったけどね、悪魔はそう言います。攻めてきます。神の律法が私たちを何者であるか明らかにします。あれもできない、これをやっただろう、お手上げですから、神は有罪宣告を発します。しかし神はなんと弁護者を与えてくださいました。このお方が罪なき神の御子イエス・キリストです。そしてイエスは十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなり、罪の償いをしてくださいました。そしておっしゃいました、私を人の前で知らないといえば、私もそんなものは知らないという、しかし人の前で私のことを救い主だと認める、同意する、私も父の前で認める、このものは私に免じてお許しください、私が償いをしました。神の法廷の判決は一回きりです。永遠的で決定的です。瞬間的でもあります。絶対的です。誤審はありません。再審請求も却下されます。神様は私たちを罪なきもの、完全に正しいものであるという身分と立場を宣言してくださいます。感情に関係なく、私たちの実態に関係なくです。これが決定的な判決であります。これがイエス・キリストを迎え入れる祈りをした、心の決断をした人への神の応答です。いかがでしょうか。もう一つの絵があります。ここに永遠の道の中にこの二重の絵も描きました。神のこの身分保証の絵です。実は二重の輪の中で、外側の輪は神のこの救いの輪の中に入ったものです。先ほどの祈りを捧げた時、同時によくわからない中でたどたどしい祈りなのに天のお父様と祈ります。これをアバ父よと言います。アバアバ、父ちゃん、お父ちゃんとも言えない、お母ちゃんとも言えない、まだそんなたどたどしい言葉の中で交わりが始まります。さて、この信じた時に神の子としての身分が与えられ、神の子としての霊が、人間の霊が与えられ、実は神様を知るまでは霊的に死んだ状態になっていたんです。神のことに対して疎かったじゃないですか。この世のことには悟くても、神のことには疎い。三つ目のことは、神の国の相続人として神の全財産を相続します。四つ目に、神の御霊、イエス・キリストの霊、御霊が信じる者の中に宿って天国行きを保証します、担保します。だから神のこの身分は、この二重の円で言われているように、外側の円にから絶対に出ることはありません。罰です。出ることないんです。自分はクリスチャンになったけど天国行けなくなるかもしれないと驚いてビクビクしてる人は、どうぞ安心してください。初めにちゃんと 祈りをしたかどうか、祈りが不十分だったらもう一回ちゃんと祈り直してください。そして神との交わりの中に入っているんですが、罪を犯してしまうとお父ちゃんお母ちゃんの言いつけに背いた子がお父さんお母さんの顔をなんとなく顔を合わせるのが辛いように、お父さんが外から帰ってくるのが怖いように、隠れるように、お母さんからお父ちゃんに謝ってあげるからと取りなしてもらわないといけないような状況になるように、交わりが一時的に断たれます。だから中の縁からは、内側の縁からは出ることができるんです。しかし外側の縁から出ません。この二重の縁の間をぐるぐる回っているクリスチャンがいます。どうぞいつも交わりの中に入り続けようじゃないですか。さて、じゃあ消していただいていいです。恵みの契約の永遠性について3つのことを簡単に記しました。一つは、これは神様の側の一方的な行為ですから、聖書はそう言ってるんです。いろんな箇所を通して不確かで頼りない私たちではなく、条件によらず神様の一方的な行為ですから。二番目に遺言です。遺言は書き換えられません。ディアフェーケという言葉を使っています。契約とも訳します。イエス・キリストを十字架の上で全てが終わった後、息を引き取り、アリマタヤのヨセフにローマ当局が埋葬許可を与えました。死は事実ですから、遺言は発行されます。有効です。内容はイエスの十字架の血による清めです。信仰によって受け取ることができます。神の子となり永遠の命が与えられます。天国の息が保証されます。これが遺言です。有効性は、同じ言葉を使っているガラテヤの3章15節に、取り消されることはない、無効にならないとあります。それをこの絵で見てください。そうすると、そんな契約でも一方が破棄したら解消してしまうじゃないかということに対して、聖書はこう言うんです。永遠の契約の血による羊の大牧者、イエス様は私たちの魂の羊飼い、その牧師たち羊飼いの永遠の契約の血による父の大牧者であるイエス、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。これが天国行きを保証した祈りです。この飛びついている絵を見てください。神様の手にすがりついて飛びついてしがみついていたら、離さなかったら救われるっていうのは落ちちゃうじゃないですか。どんなにダイエットしても、どんなに筋トレしても落ちますよ。でも手の中に握られておれば、寝ていようが立っていようが頑張ろうが怠けていようが落とすことはない。これが救いです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと主は言われる。ヘブルの新約聖書ヘブルの記者は旧約聖書を引用してこのことを保証しています。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。預言者イザヤの言葉です。恵みの契約の確かさは、私たちの契約違反によって無効になりません。最後にこの一番終わりを見てください。 一番下にヨハネの手紙の第一の五章の箇所でもいいんですが、まず第一の五章を見ていただくと、ここに13節、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。よく分からせる、これが確信です。確信持っていいんです。それは前の12節に御子イエスを認め、罪を認め、信じ、受け取り、迎え入れた人は命を持っているんです。11節にこの命は御子のイエス様の中にあるからです。私たちは永遠の命ありません。永遠の命そのものであるイエスを無条件で迎え入れたあなたの中に永遠の命があり、天国行きが保証されています。14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださる。天国行き、永遠の命、救いを願うなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。確信持つべきなんです。そんなことおこがましいと思う必要はありません。お前みたいなやつが天国に行くのかと言われた、はい、行かせていただきます。確信持っていいんです。そしてここに一番下に書きました三章の一節二節を感動しながら一緒に読みたいと思います。ではご一緒にどうぞ。私たちが神の子供と呼ばれるため、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。お祈りします。神様、先ほど捧げた祈りをまだ我が祈りとしていらっしゃらない方がおられましたならば、どうかご自分の口で主イエスを受け入れる、お迎えする祈りをお捧げなれます日を一日も早くお迎えになりますよ。先にこの祈りを捧げ、神の子供とされたお互いがもっともっと神様を喜びながら神様の御前に励むものであらせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。